悪に飽くことなく飽きない姉妹評価。強烈な資格、鎖と鉄火と術策、軍隊と飢饉と勲章と名誉。高く高く高く高く高くそびえる首都中央地点日比谷。日比谷1925年、萩原教授。わしの好きな詩人の一人や、萩原教授。反骨精神にあふれ、その思いの丈を強く激しく奇抜に追求しよって。大正時代の詩人やが、大正ロマンとは正反対の立ち位置で何かを問い続け、教団し続けた。我々自身のブルジョワ的労働者に対する資本家の意味にあらず、サリズムに警戒せよ。死刑宣告序文1925年、萩原教授。京次郎藩は敵を外側ではなく内側に見つけおった。普通に生活しおる中、普通に物事考えおる。その考え方に普通に混じりおってる何かや。正義と悪っちゅう分かりやすい図式で、徹底的に悪役として悪の真珠を書き殴った。それは日比谷であれば近代化し便利になってよく世の中、その生活を心地よく受け止め、それを当たり前に考え方しおる。そのわしら自身のその何かや。そのスタイルチューンはファンクでありアナーキズムだったかもしれんけど、それはその時その時の悪によってそう見えただけ。文学史的には京次郎藩は転校シーンちゅうことになってるらしいな。かつて神話の世界住み至る太古の巨人は、今アジア大陸の泥沼に歴史の矛を羽として飛びゆく。三国と森林の彼方、民族の移動する行く手に、血なき田畑は揺れ鼓動すれど、砕くべきものを砕き、建設すべきものを建設すべく、巨人はその待望を成就せん。日本列島秋深く、もみじと菊の花盛り、潮の飛沫に濡れよけども、巨人は勇気し、矛を握り民族の歩みを睨め。山霧深きところに東洋の源に座し、近江親神の心もて見つめたるや、それをいざ見よや。アジアに巨人あり、1938年萩原教授。そうや、太平洋戦争に際して日本をアジアの巨人と称し、いわば戦争礼賛とも言うべきアジアの巨人を発表したんや。庶民の味方、反体制派の支持、いわば旧左翼だったんやが、いきなり体制がべったりのバリバリの旧右翼、国家万歳支持になったっちゅう評価やな。これはな、間違ってると思うで。そう見えるのはな、正しいがな、清次郎藩はな、そんなスタンスどうでもよかったんや。悪を描く、その悪の心情に一度シンクロしようってな、その心情を死に託す、それだけ。時代とともに悪も移り変わるのじゃ。日比谷の時は我々自身のブルジョワ的サリズムやったし、アジアに巨人ありん時は庶民にまで浸透しよった大西翼山海的気質や。それからな、萩原教授は全くブレてへん。表現せへんで評論だけしよる人間には絶対理解できへん。作者が感動しよって何かを書くっちゅうことはな、作家、評価の枠組みにいかに合理的に収まるかなんかっちゅう、そんなクソみたいな関係ではおまへんのや。